はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ルシです。
カリです。
イエーイ。お、あなた誰ですか？
はじめまして、カオリンです。
うわ、カオリンさんやで、ルーシーさん。久々の。
久々ですね。
あれ、もともとチュパミさんとカオリンさんと始めたはずのホラボドが。
確かに。
もう1年半お休みされて。
そうですね。
あれ、なんか太ってる。
え、あ、バレた。
なんか、肉付き良くなって
る。バレた。
どうしたんですか？
え、いやもう。
何してたの、そもそもこの1年半ね。ルーシーさんがどんだけあなたの代わりに頑張ってきたか。
いや、本当ですよ。
いや、ありがとうございます。
なんか普通にここにいますけど。
確かに、チュパミさんがいなくて。
本当に、あれって、
ね。そう、やっとルーシーさん休めるかなと思ったら、今度チュパミさんの代わりに。
ありがとうござい
ます。何してた、何してた、
何してた、何してたって言われたら、もうひたすら食べてたよね。
いやお菓子の国に行ってた体はいいよ。
まあ、わかると思うんですけど。
いや、あれらしいですよ、ルーシーさん。
はい。
男と同棲始めて。
あらららら
やろうと。
で、しかも初めてのね、実家を出て。
そ
う。だから、もう生活苦で。
生活苦
普通やってません？
もう仕事からご飯からでもうバッタバッタバッタバッタ
よくないよね。
ちょっともうチハンさんが愛した香りはもういないのか。
いや、ちょっとここからですよ。
ここからって、
ここからほら、だって1年半
いつもここから。
いつもここから
マジかよ。もっと大きくなるんちゃいますか？いや、いいんですよ、全然ね。大きくなって、ほら、健康的な方がいいから。
そうですね。
まあ、確かにね。
自粛でね、ついつい体を壊す人もいますけど、健康的なのが一番よ。
そうだね。
ということは、楽しく暮らしてるってことですよね。
楽しく暮らしてる。
あ、何今のまま。うまくいってないの？
え、うん、して、うん、してますよ。
まあ、でも直面するものあるでしょ。
あるね。
うん、あると思う。
ありますね。
普通そういうのってこうなんかね、出会って、一緒に暮らして、別れて、また出会って、一緒に暮らしてみたいなのを繰り返して、こう自分の居心地の良さみたいなのを見つけるとか、あと妥協していくっていうのも学ぶんですよ。
そうね。
まあ、自分をどんどん出していくと、やっぱ相手に対してもストレスになるから、で、自分にもストレスになるから、まあ、こういうのは許してあげようみたいな気持ちを学んでいくんですけど、
そんな切羽詰まったかなって思いますけど、まあでも
何が一番直面してる？
え、何が一番か？
うん。
いや、でもやっぱり生活習慣ですよね。
ああ、起きる時間とか。
とかとか、まあ、正直甘えた話ですけど、うん、私本当にずっと実家だったので、
うん、
まあ、親に甘えてたんですよ。いろんなこと本当に、お恥ずかしながら。
あるあるやね。ルーシーさんなんか何時に、毎日何時に起きてると思ってんの？
え？
4時
やね、地獄
やね。おじいちゃん。
おじいちゃんではない。4時に起きないといけない仕事なんだよ。
もうすでに眠いです、今。
そうでしょうね。すいません。
4時ってこの季節でもまだちょっと暗いよね。
そうや
ね。
いや、もう明るくなりだしてますよ。
明るくなりだしたぐらい。
見えよ。それに対してもうそういう習慣で困ってる。
はい、変えるってやっぱすごくこう、うん、体にストレスかかるじゃないですか。
うん、
え、こんな大変なのって思いましたね。もうしかも年もあるしね。
いや、そうなんだよ。いや、あえて言わなかったけど。あえて言わなかったけども。
もうね、顔が言ってた。
バレてた。
おでこに書いてあった。年だからねって。そう。
このでっかいスクリーンに書いてましたわ。私のおでこに。
もうね、隠せなかった
んだ、
ね。
そう、年やね
って。
いやいや、これはもうね、いや、正直申し訳ないけどね、それはあるよ。やっぱ順応性っていうのは変わっていくんで。
だから思いましたよ。やっぱり、ね、よく若いうちにしとけみたいな。
いや、違うんですよ。カオリンさんまだ若いから、逆に今のうちにいろんな苦労することによって、ね、この後の人生が楽になるんですよ、
うん、
だから嫌だなって思うんじゃなくて、この後楽になるために経験してると思うことによって乗り越えれるかもしれない。
素晴らしいこと言いますね。
はい、そうなんです。
ちょっとそれをちょっと胸に。
あ、そう、でも無理はしないでね。あんまり無理しすぎるとね、こう発散できない今世の中だから、こう心が溜まってってついつい自殺したくなっちゃうんで。
そう、私は
そう、そう、すぐそうって言っちゃった。まあ、気をつけてね。
そうですね。
はい、
ね、
というところで、
ね、
まあ、最近の出来事にも入っていますけれども、
はい、
ちょっと私の出来事も聞いてもらっていいですか？
そうですね。
最近ね、私ツイッターでとあることを書いたら結構ファボりまして、200ファボ行ったんですけど、
うん、
それがですね、バーベキューに行きたくないっていう内容なんですよ。
はいはいはい。バーベキューに行きたくない、
行きたくないっていう内容を書いたらすげえファボったんですけど、はい、これ何かっていうと、その友人に、うん、もみさんバーベキュー行こうって、うん、でバーベキュー行くメンツ一緒に探してって言われて、
ほう
ん、だから私、ああ、いや、じゃあ行こうか、ちょうど空いてたしその日と思って、
うん、
で、まあ、何人か声かけて、で一緒に行くメンバーも、まあ、2、3人ヒットして、で、まあ、とあるバーベキュー会に行くってなってたんです。
そう、いいじゃん。
それがもう昨日っす。
昨日
の出来事。
タイムリーなお話ですね。
昨日開催日だったんですよ。
はい。
で、 あ、何のボードゲーム持っていこうかなと思って。いや、いつものね、ことですよ、もみさんの、
はい。
バーベキューでできるボードゲーム、レクリエーションに近いものがいいかなと思って、うん、じゃあこれかな、これかなみたいなんで考えて、
うん、
で、主催に送ったわけですよ。このボードゲーム持ってっていけるみたいな。遊べる場所とか机とかどうみたいなね。
確認のために。
そう、はい。そしたら、主催から、
はい、
いや、今回は、バーベキュー、まあ、そしてキャンプに集中したいから、ボードゲーム持ってこないでって、返事が来て。
ほう。
嘘やんと思って。
もみさんのアイデンティティが。
いや、そう、やばい。もう私のアイデンティティ、もう完全になくなってるでしょ。え、いやいや、冗談だよね、と。いや、ボードゲームほら、なんか何もやることなくなったら、ボードゲームとかでまたみんなね、楽しくできるし、みたいな。うん、いや、ボードゲームは今回いりません。やめてください。キャンプなんですと。
そこまで。
え？
お断りをされてしまったと。
いや、ごめんと。じゃあもうあの、コンポーネントとかいらないやつにしよう。会話系とかね。ワードスコイとか。
はいはい、
パピプペパニックみたいな。それだったらほら、すぐできるし。うん、とか言ったら。いや、それも、今回は控えてくださいみたいな。うーわ、行きたくなぁと思って。一瞬で、モチベゼロ。
ゼロ。
え、じゃあ何しに行くみたいな。私お肉も好きじゃないし、はい、熱いのも嫌だし、ね、
はい、
地頃なんでこれ以上焦がしたくないし、すごく嫌で、
はい、
どうしてやろうみたいな。だからもう前日ももう本当次の日雨になれってずっと思いながら、土砂降れって思って。
でも昨日って。
そう、もうカンカン、カンカン照りで。
めちゃめちゃ晴れてました
よ。ミーンミーンミーンミーンってね、朝から。もう。いいかなって。んで、早朝来てね、
はい。
で、運転して山の方まで行って、バーベキューしましたよ。
あの、モチベーションは上がらぬまんま。
まあ、でもやっぱね、ボードゲームは山のように持ってってやって。持っていくだけね。
持っていくだけは。
持っていくだけ持っていって、はい、何も言わず、そのでっかいカバンはなんだっていう、ね、言われても、いや、なんでもないと。これなんでもないんやと。
静かなら抵抗をね。
そう、保冷剤、は
い、
保冷剤、でっかい保冷剤や。そう、全部でっかい保冷剤やみたいな言って、ごまかして持ってって。でもやっぱね、主催の目が常に光ってたんで、
見張られて
まあ、結果、最後まで一切出さなかったです。
あら。
もうなんとか5時間。5時間会話で。もうどんだけボードゲームできる空気感がフィッて流れてきても、もう会話に持っていって、主催のために。
すごい頑張りましたね。
まあまあまあ、でも楽しかったら楽しかったですよ。うん、けど、ボードゲームもしたかったな、ボードゲームも一切しない人に、あ、こんなあるんだって言ってもらえるみたいな機会あったのに、なんかね、もったいないなみたいな、あったけど、まあまあまあ、まあいいでしょうと。
頑張りましたね。
はい。で、これがなぜパボったかって言ったら、やっぱ皆さんもそう思うからでしょうね。多分リスナーの方も、まあ、分からんではないと思うはずですよ。ボードゲームのないリア充なバーベキュー会。
しかも、すごいみんな全員も知ってて、仲が良くてって言うなら、
そこまでじゃない。
じゃないっていうのがすごい
そうです
よ
ね。そこまでじゃない。しかも若い女の子とかがキャイキャイカップルでね、お肉ほら、入れてあげるよみたいな、口に、あーみたいな。で、しまいなんか、スカートをバッて、こう、引っ張ってね。で、中に扇風機、ほら、なんか携帯用扇風機あるじゃないですか。あれをさーって入れて、涼しいだろみたいな。
は
ぁー。で、あ、涼しいみたいな。
どうしたらいいの？
それを私はもう、見ながら、ボードゲームがやりたい気持ちを抑えながら、何じゃこれ。
いろんな葛藤。
一切肉食べんかったわ。まあそんな風に頑張りましたけど、まあ、それでもね、ちょっとやっぱ、わかったんです、私。わかりました。
何を？
ちょっと置き換えて考えてみたいんですよ、自分のことに。
ほうほうほう。
例えば私がボードゲーム会をするってなった時に、
うん、
参加者の一人がスイッチ持っていくわって、
ほうほう、
みんなで暇あったらスイッチしようみたいな、
はいはい、
スマブラしようって言ったら、
うん、
あ、ちょっとごめん控えてってやっぱ言うよなと思って。
あ、
だから今回の件も主催にとったらそのもうソロキャンするような人なんで、
あ、
年末年始4日間山にこもってソロキャンしてるんですよ、彼は。それぐらいなんですよ。
すごいですね。山ごもりじゃないですか。
そうなったらもうボードゲームなんかもね。
まあそうね。自然を楽しもうよっていう気持ちも、ね。
そうよ。無粋よ。もう彼からしたら。
うん、
やめてくれ。まあそういう気持ちを理解して、今回頑張ったんですね、うん。
素晴らしいと思います。
素晴らしいです。
ありがとうございます。でも二度とバーベキューにはもう行かない。ボードゲームのできないバーベキュー。だから先に聞かないと誘われたら。
そうですね。今回はまあ先にね、ちょっと知りたかった情報でもありますよね。
そう。というね。
ね。
まあ、そんな一幕が夏だからこそありましたわ。
そうですね。まだ夏も始まりですからね。
嘘でしょ。もう終わってくれ、こんな暑いねんから。持たないよ、体が。
そうですよ、ね。
びちょびちょなんだよ、もう。という、
はい、
まあ、そんな形で始まりました、今回のホラボドですよ。
はい。
大丈夫ですかルーシーさん。
大丈夫ですか。
圧倒されてない。
いや俺はもうこのいつも聞いてたホラボドが深見さんがいないながらも、うん、目の前で繰り広げられていて、
あやばい、また噛む病気が
出ちゃったけど、
噛む病気が発動しだしたぞ、今回大丈夫かな。
楽しんでます。
ルーシーさん緊張しだすと噛み出すから
バレてる、
うん、はい、ということで今回お送りしたいホラボドはですね、通常回にして特別企画でございます、うん、久々のカオリンさんにおすすめボードゲームを紹介しよう。
イエーイ、イエーイ、イエーイ、
ということで、
はい、確かに久々。
この1年半ボードゲーム触りました。
触りはしましたよ。
触りは。
はい、触りはしました。カオリンさんに誘われてですけど。
いや本当ですよ。一瞬来ただけやん。
本当一瞬。
それ以外全然遊んでないでしょ。
そうですね。
映画は？
映画？
映像作品。
映画はね、ゴジラ vs キングコング行った。
いやいや、それ以外は？
え？
え？じゃねえよ。いやいやいや、じゃないんだよ。
え？
え？じゃないよ。いや、本当に。屍やん。
いや。
生きる屍やん、こんな。
屍なんですか？
ほんと、生きる屍、もう屍なんだ
よ。あんだけ、武器人間、お母さんと4回見たとか言ってた女が、
ほんと。
これだけエンタメから離れちゃった、ルーシーさん。
ダメだ。
もうホラボドのパーソナリティとして戻ってくるには、ちょっとこれは資格を剥奪するしかなくなっちゃうんで、ちょっとここでね、あの沼にハマっていたカオリンさんを取り戻すべく、私がなんと、今回6作品。
6作品
ギュギュですね。
はい、もう最近ね、実は取りこぼした作品がたくさんあるんですよ。ホラボドで紹介しようと思ってたけど、ちょっと他の企画のせいで後回しになっちゃったやつ、それを今回一気にね、そしてカオリンさんにおすすめしたい6作品。ただまあ、一個ずつね、長くやってるともうこの番組3時間くらいになっちゃうんで、
そうですね、
ただでさえ長い番組なんだから、だから1作品につき3分、
お
3分でやっていく、
ギュギュッと
ギュギュッとやっていこうかなというところなんですね、
は
い、
楽しみです。ちょっと
楽しみですか、
はい、
そう思ってくれるのはカオリンさんのいいところです。じゃあもう早速いいですか、ボードゲーム部門3作品、うん、
ぜひ、
はい、ではまず1作品目はこちらでございます。ダダン、
お
プロジェクト L です。はい、こちらはですね、拡大再生産型のパズルゲーム、パズルゲームなんですよ、こんなおしゃれなねボックスアートなのに、
う
ん、
おしゃれです。
でこれコンポーネント見てください、めちゃくちゃ豪華、
うん、
このテトリス型のパズルピースっていうのが紙ではなくしっかりとしたプラスチックでできておりまして、これをエンボス加工、まあ、これね2枚の紙が合わさってできているエンボス構造になっているこのパズルタイルに当て込んでいくという、
ほう、
まあ、ウボンゴに近いようなね、まあ、そういったものになっていますと。でこのゲームですね、実はパズル版宝石のきらめきと言われておりまして、ルールが非常にシンプルながら拡大再生産をしていくパズルゲームなんですよ。よくよく思い出してほしいのは、宝石のきらめきって、あ、これ取ったら次のターンでこれもできるようになるし、さらにこれ取ったらこれも生まれるようになって、お、どんどんできることが増えていくぞ、
うん、
それがこのパズルゲームでもあります、
うん、
それがねもう快感につながっていくというもので、まあ、ルールとしては非常にシンプルで、このパズルタイルに書かれている通りちゃんと埋めるとですね、うん、それの報酬として新しいパズルピースっていうのが自分のものとして手に入るんですね、
うん、
そして使ったものも返ってくるよと。ということは最初はちょっとずつしかできないけど、一気に1手番でバンバンできることが増えていくぞと、うん、で最終的にそのパズルタイルについている得点もゲットして、誰が一番得点高いですかっていうところなんですが、これがですねソロゲーに近いんですよね。でボドゲ初心者でも邪魔されたり嫌な思いをせずに堪能できる、ここも非常に初心者向けでもあるんですけど、やっぱ誰かが邪魔したらやっぱなーもう泣いちゃうってあるじゃないですか、ね、圧倒的に差がついちゃうみたいなのもあるので、そういったところ安心できる。でゲームとしてのポイントはマスターアクションっていうアクションができるんですけれども、それはなぎ払いみたいな、もう RPG でいうなぎ払いとか全体攻撃みたいに一気に自分のパズルタイルに一個ずつ置くっていうのが1アクションとしてできるんで、それをどうやって駆使していくかっていうところに終始していきます。だから、あ、簡単なパズルゲーム、宇宙ボンゴもあるし他のもあるからやいいやっていう人はちょっと一回やってみてほしいんですけど、このマスターアクションによって実は昇華されているシンプルながらも充足感につながったゲームデザインっていうのを堪能できたらいいなと思いますね、うん、ということでプロジェクト L でした。
おすごい、
見事3分。
なるほど。
というこのプロジェクト L、
はい、
これルーシーさんはたっぷり遊びましたか。
遊びました。
どうでした。
めちゃくちゃ面白かったです中身のない回答
そうね、銃口突きつけられてるそう言わない
と
めっちゃ姿勢よく言ってますけど、
はい、すぐピッて言いましたから、
ね、具体的に
まあでもやっぱり個人的にパズル好きなので、
うんうん、
例えば他のゲームで言うとノバルナとかもありますけど、
ああいいですね、
そういうその先を読みつつ、うん、これとこれが組み合わさってこれができるぞっていうのをどんどんやっていくのが、
うん、
しかもあの邪魔されないっていうのが、
うんうん、そうそうそうそう、
ストレスにならないっていうのはやっぱり、う
ん、だんだんね、このゲームね、勝たなくてもいいやって気持ちも生まれてくるんですよ。
え、どういうことですか？
もう、いや、ソロ、ほぼソロゲーだから、まあ、宝石のきらめきもそういうとこちょっとありますけど、終わってほしくないっていう気持ちがゲームの中で生まれてきて、もう勝たなくてもいいから、最後まで綺麗にピッチリ収めたいっていう。でもそれってハマってる証拠じゃないですか、うん、ゲームにね。
そうですね。
それが毎度楽しめます。
おー、ちょっと気になりますけど、
うん、
手番制なんですか？なんか一気にやるゲーとかっていうのがちょっと私苦手だったりするん
です
か？
あー、これ手番制です、全部。
手番制なんですね。
ただ手番回ってきて、ただマスターアクションっていうのを行うと、その1手番で1個しか置けないっていうのは一気に全てのパズルタイルに置けるっていうのはあるので、うん、そこでどうやって手番をコンパクトにするか、圧縮していくかっていうのがポイントになるんですね。
結構考えることも
結構、あ、考えますよ。だからその他の人がやってる間に考えて、うん、自分の手番で打つ、でまた他の人が考えて、うん、っていう、そういう状況なんですよ。
単純なパズルゲームではない。
いや、単純ちゃ単純だ。ゲーマー向けかって言われるとちょっとあっさりしてるかもなっていうのはあるんですけど、うん、けどこう初心者とか、まあ、例えばボードゲーム界、うん、でこのまあコンポーネントの豪華さもあるので、やっぱアナログゲームならではの、そのプレーンな楽しみ方みたいなのも保証されているから、これはもうぜひね、その沼に戻ってくるカオリンさんにはちょうどいいかなと思いますよね。
思います。
見た目もいいからね、これ。
そうですね、見た目がすごい可愛い。このピースすごいですね。
そうでしょ。まあ 3D ウボンゴのは、まあ立体のこういうパターンですけど、やっぱ紙のウボンゴとかってちょっとなんか物足りないなって思うのは、そう、ここら辺なんですけど、これはもう本当に万人におすすめのゲームなので、ぜひカオリンさんにもやっていただけたらなと思いました。
はい。
はい、では続きまして、どんどんいきますよ。
はい。
こちらでございます。どどん。パークス。
パークス、
はい、パークス、こちらはですね、スゴロク型のワーカープレイスメントになっています。あー、もうカオリンさん、ワーカープレイスメント好きでしょ。ほら見て、このコンポーネント、これも豪華よ。ほら、
何これ、すごい。
アートワークも素晴らしい。このゲームはですね、リバースラン、つまりは逆走が禁止となっていて、一方通行のタイル上をワーカー、まあ、ハイカー、まあ、そのバックパッカーみたいな、まあ、そういったハイカーをですね、どんどんとこう進めていく、そしてそこのアクションをしていくというワーカープレイスメントになっています、うん、でこちらの作品、実在するアメリカのですね、国立公園っていうのが舞台になっていまして、プレイヤーはハイカーとなって旅をし、色彩豊かで自然味むき出しの各公園を訪問、そこでキャンプをしたり写真を撮ったりすることになるんですね。で、ポイントは、なんといってもこの内容物、
うん。
特にカードのアートワークは秀逸です。もううっとりするようなイラスト。さらに可愛いコマもたくさんありますね。で、プレイ時間は1時間ほどで終わって、ルール全体は、まあ、プロジェクト L ほどではないですけど、比較的シンプルめ。
うん、
これ逆に言うと、あまりアイデンティティはないんですよ。だからこそね、だからこそ初心者でも安定したゲームバランスとジレンマを堪能できます。で、プレイ人数はまあ一応1から5ってなってるんですけど、まあワーカープレイスメントってやっぱ遊ぶ人数によってだいぶゲームバランスが変わってくるんですが、このゲームの場合は3人以上がおすすめですね。なんか2人で遊ぶとね、スカスカだったりするので、ぜひまだ遊んでない方は3人以上で遊んでほしいんですけど、この場所の取り合い合戦っていうのがね、やっぱ楽しい。これルーシーさんやりましたよね。
やりました。
これがもうケンケンゴーゴーで、
うん、
もうそこいかんといてやみたいな。まあそうやって言い合って楽しむので、ぜひ3人以上で遊んでいただけたらなと。はい、で、実はこれ私珍しくね、拡張も買ってあります。このパークスの拡張が BGG 評価 8.3 なんですよ。これね、通常版のみだと 7.9 なんですけど、この拡張が入って 8.3、 これまたすごいよくできた拡張なので、マストで一緒に買ってもらいたいぐらいいい拡張、
うん、で綺麗ですね、箱がすごい。
そうですね、ボックスアートもいいですしね、うん、まあ、選択肢が増えてダウンタイムがそれなりに長くなっちゃうので、まあ拡張を入れるんであればちょっと時間長めにね、取ってもらってゆっくり遊んでもらえたらなと思います、うん、はい、ということで、ゲーマーじゃない方でも楽しく遊べて充足感を感じられるワーカープレイスメント、パークス、そしてパークス拡張のナイトフォールでございました、うん、という感じで、これは今話題の、すごい、いい
ですね。何これ、
あ、コマですか。
コマ
もよくできてますけど、これ実在する、
すご い。わあ、かなり。
アメリカの国立公園のイラスト。これ見てるだけでやっぱ高揚感がありますんで。
すごいですね。
まあ、なんかこうカップルでね、じゃあまあワーカープレイスメントしようって言って遊ぶと、まあ重厚感はゲームとしてあったとしても、うん、その見た目としてどうしても複雑そうに見えちゃって、難しそうって言われちゃうっていうパターンありますが、うん、このゲームはその点非常にやっぱキャッチーな見た目なんで、うん、こう誰かまあライトな方が来ても、あ、それすごい気になるって言ってもらえる。
うん、
そういう点でもね、遊びやすい。それでてちょうどいいんですよね、これね。
いや、でもこのゲームって、ゲームの内容自体は本当シンプルで、
そうね。
なんだったらもうそのシステマチックに完成されてると思うんですけど、
うんうんうん、
それとはもう完全に別個の部分で、アートワークめっちゃ綺麗っていう、その独立して楽しめるっていうのが、
本当に綺麗ですね。
でもあの、コマも動物コマっていうのがあるんですけど、
ちょっとびっくりしました、これすごい。
ユニークな形になっています。
これはこだわりありますね。
すごいですね。ヘラジカとかです。
そう、こういうアメリカの動物にも触れられるわけですよ。
うん、
それでいて、まあ、ハイカーとなって写真を撮るっていう、まあ、このテーマ性もね、非常にいいですよね。
うん、
まあ、ちょっとゲーム性として、まあ、その、若干、まあ、お味な部分もあったりするんですけど、うん、まあ、やっぱりそういった点も含めて、この、アメリカナイズな、ところを楽しんでもらえたらなと思うので、
うん
うん、まだやってない方はぜひパークスもやっていただきたい、
はい、
そして拡張もね、
はい、
ぜひと思いました。引かれたでしょ。
引かれました。ちょっとカード見たいですもん。
カードは見たい。
カード見たい。
後で見ようね。
めっちゃ見にいたくなる、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では続きましてはこちらでございますよ。ドドン、ジェノタイプ。ジェノタイプでございます。
ジェノタイプ、
こちらジャンルとしてはですね、ダイスドラフト&ワーカープレイスメント、また出たよ、ワーカープレイスメントでございますけれども、プレイヤーはですね、グレゴール・ヨハン・メンデルと共に研究を行う修道院となって、エンドウ豆を使った遺伝の実験を繰り返し、遺伝学の第一人者を目指すという、なかなかに渋いテーマとフレーバー。すごいでしょ。
渋いですね。
ほら、中学で習いましたよね。
習いましたね。
メンデルの法則。
エンドウ豆の。
遺伝に関する分離、独立、優劣っていう3基本法則っていうのをね、まあ、学びましたよね。あれですわ。ねで、見てください、ボード。これぞボードゲームっていう、このカオリンさんの好きなどでかいボード。で、このゲーム、非常に不思議なゲーム感で、目の前に旨味がいくつか用意されてるんですよ。
はい、
ゲームが始まったら、はい、あ、めっちゃ強い。あ、これも強いじゃん。あ、じゃあそれ取りに行こうみたいになるんですけど、なんかね、全然手が届かないんですよ。最後まで。何じゃこれって。
届かない。
っていう不思議なゲーム感とバランスで構成されていて、もう説明するの大変なんで割愛しますけど、このゲーム、そのダイスゲームなんだけど、それを遺伝子配列としていて、はい、この遺伝子自体を改変できたりとかして、で、これどうしたらどういう風にメリットになるんだろうみたいな、思ったようにうまくいかないなみたいな、うん、それだけ聞いたら、全然面白そうじゃないですか、もみさんと。違うんです。ここの不思議感がこのゲームの私のプッシュしたい部分で、インタラクションも結構強めです。邪魔もできるし、うん、他の人と、ざまあ見ろ、やったらみたいなやり取りをしながら、でも全員が、ん、どうしたら勝てるのっていう状況になっていくっていう、他のゲームではあまり私は感じれなかった、なんか手探り感みたいなところで非常にアイデンティティあるな。だから、行って行ってっていうのをちゃんと取捨選択して、考えて熟考して進めなくてはいけないというところの、ゲーム、まあ、重厚感というところをカオリンさんに堪能してもらいたいと。
うん、
っていう、このジェノタイプなんですね。
うん、
はい。といっても別にルールはそこまで難しくないです。なので、おすすめ。で、現在実は完売状態が続いていますが、まあ、これだけ面白いゲームなんで、多分日本語版もいつか出てくれたらいいな、なんてね、思っているジェノタイプでございます。はい、ました。
お、すごい。
はい、ということで、まあ、さっきのね、プロジェクト L、それからまあ、はい、パークスっていうのは、ちょっとコンパクトめなね、まあ、ゲームでございますけれども、このジェノタイプはもう、それこそ、お、ボードゲームするぞ、ダーンつって、机の上に、大きく並べて、
うん、で、ダイスもね。
そう、ダイスもそうだし、自分のマイボードもついていて、
はい、
で、いろんなカード、見てください、このカードだってもう、これちょっと、おしゃれにしすぎて、何表してるかわかるでしょ、これ遺伝子配列ですよ。
あ、そういうこと、エンドウ豆がもう無限に書かれてるけど。
そう。で、そういったところで、さらに特殊カードで、その修道院の仲間とかが、ね、手に入って、それによって永続効果で、よりその遺伝子配列をいじれるようになるみたいな。
より遺伝子配列をいじれる
ようになる。そう、私も何言ってるかわからないけど、
うん、
まあそういった中学の頃に戻って、
はい、
そういうことだったんだなっていう、メンデルって素晴らしいですねって思えればそれでっていう。
うん、
いや、いいでしょ。どうです、これ。
面白そうですね。なんか、ちょっと、久しぶりにこういうボードっていうのを、もう見て、よだれが垂れてますよね。
よだれ出てるの？
よだれ出た。 興奮したもん最初は。
どんどんなんかぽっちゃりキャラになってますけど、まあボードゲームでよだれ垂らすなチュパミさんもそうでしたからね、キャラが被ってきますけれども、でもこれ別にプレイ時間はね、まあ交渉45から75って書いてあるんで、はい、そこまでそんな長いものではない、まあ中級クラスですから、うん。で5ラウンドしかなくて、一手番が3アクションのみなんですよ。ワワカーが3つしかないから、本当に一瞬で終わっていくんですね。ここのね、やっぱ一手一手を考えていくっていう、なんでしょうね、やっぱボードゲームしてる時のこの脳内合戦みたいなのが楽しいんだな。
だって面白そうですもん、すでに。
どうでした、ルーシーさん的に。
そもそもめちゃくちゃ面白いなっていうのもあるんですけれども。
うん、お気に入った、
うんうん。そうですよ。ただこのゲーム、さっきもみさんが言ったみたいに、いろいろ置くところがあって、
うん、
あれもしたい、これもしたい。ってなるんだけど、全員が、今回何もできなかった
から。そうなんだよ。
何もできなかった。
結局何もできなかったね、みたいな。
あれってなって。
何もできなかった。
え、もうこのカード取ったら勝ちになるぐらい強いカードあるやん、みたいになるんだけど、誰も手が届かない。
で、しかもそいつが、その、毎ラウンドごとに、去っていくんで。
そう。切り替わっていくから、うーわって
なる。見ただけ、みたいな。うん
まあ、そういうね、なんか、やきもきするのも、ちょっと最近のゲームじゃない感があるんですよ。
ただ、とはいえ、その最近のゲームでそのよくあるあんまり邪魔するゲームって好まれないみたいな。
ああそうですね、インタラクション弱めにするのはまあ
最近そうなんですか。
まあ主流ってほどではないですけど、
うん、やっぱりちょっとストレスをあんまり与えないようにみたいな、うん、
なのはやっぱゲームデザインの基本になりつつあったのが、うん、やっぱちょっと違うんですよね。
でこのゲームはしっかり邪魔ができるんですよ、
うん、
しっかり邪魔ができるんですけど邪魔した結果自分が損になる。
そうやね、びっくりするぐらいその瞬間は、え、何するんだよ、もみさんってめっちゃ言われて、へへへって思うんだけど、その次のラウンド、え、ワイも何もできない。八方塞がりやん、みたいな。でも言えないですよね、自分でやったから。
そうそうそう。
ニコニコするしかないですよ、負けてるのに。
そこら辺が意外とワイワイしながら、
あ、そうそう。
でもしょうがねえな、みたいな感じにもなるんで。
そう、喧嘩にはならない。
面白いですね。
だからもうこう、なんでしょうね、はしごをこう登ってて、うん、蹴られたり邪魔されたら、何すんねんって言いたくなるんですけど、このゲームは、はしごじゃないんですよ、もうなんか、自分が何してるか分かってないんですよ。とにかく登りたいなって思ってるけど、何掴んでるかも分かんない状態で、もがいてて、蹴られても、すいません、みたいな。
当たっちゃったら。足出したいもんね。
そうそう。ほんとそういう感覚
なんです。こっちの事情があるんだ、みたいな。
このゲーム感、ほんと久々だったなと思って。だから、何回でもやりたい。コツをつかむまで時間かかりそうだなっていう。そういった、まあちょっとルールは、まあさっきまでのよりは多いですけど、うん、まあまさにゲーム沼にハマった人が遊んで楽しめるものだなと思いますよ。
うん。
というゲームタイプです。
はい、
はい、ということでここまで3つ紹介してきましたけれども、カオリンさんどれが一番気になりました？
これ。
あ、このもんだね。ジェノタイプ。
ジェノタイプ。
そうなんや。
いやもう今の聞いてやりたくないなんて思わないですよ。
そう。
超やりたい。
まあ初心者向けのちょっとね前半2つ紹介した上での、はい、やっぱジェノタイプなんで、まあそうなるだろうなと思いましたよ。
やりたいですね。
いいよ、このゲームまたやりましょう。
やりましょう。
はい、ぜひ。ということで、
はい、
ここまでがボードゲーム紹介でした。
はい、
続いて映像作品いきますね。準備はいいですか？
映像作品。どんと来い。
どんと来い。いいですね。
いや、これ面白そうだな、でも。
これ面白いですよね。
はい、ではここから映像作品、カオリンさんにおすすめしたい3作品ですよ。これも3分ずつやっていきますからね。
こちらも。
こちらも。はい、これはルーシーさんも見てないやつがあるかもしれないですけど、ついてきてください。
はい。
ではまずはこちらでございます。ドドン！ブラックサマーでございます。
ブラックサマー。
こちらですね、ネットフリックスオリジナルのドラマシリーズですね。で、現在世界中で人気のゾンビドラマとなってまして、世のゾンビドラマの中でもトップクラスに評価が高いんですよ。で、モミ的には、もうウォーキングデッドよりもがぜんこちらの方が面白い。で、これ先月からシーズン2が始まったところなんですが、各話そこまで長くない。で、8話構成なので、とても見やすい。まあ、だからシーズン1とシーズン2合わせても16話だし、あと1個につき20分から40分で終わっちゃうんで、もうどんどんと見れますよっていうのでおすすめです。そして、これね、2年前のホラボドでもですね、実はシーズン1は特集させてもらったんですね。その際にも言ったんですけど、このドラマの特徴としては、死んだり噛まれたらすぐゾンビになってとにかく凶暴になります。すぐ。で、家の外に1体そのゾンビがいるだけでもうその家から出られない。 めっちゃ強いんですよ。ゾンビ史上でも相当強力なゾンビなので、はい、まあ怖いですわ。で、ドラマのバックグラウンドとして、ゾンビパンデミックが起こってすぐの話なんですね。うん、このドラマ、実は Z ネーションっていう人気ドラマの前日談という位置づけなので、うん、あれ、何、周りで誰かが暴れてるみたいな状況だから、情報弱者とか、体の不自由な人が、まあ描かれてるっていうところがポイントなんですね。うん、で、そんなにグロくはないです。ぐちゃぐちゃが出るわけじゃない。けど、しっかりホラーですから、イーって言いながら見れる。そういったね、カオリンさんにはうってつけですよね。うん、なんか変にヒューマンドラマ描いてね、茶を濁したりしてないんですよ。そして、オムニバス形式になっている。このオムニバス形式になっているっていうところが、やっぱり私的には一番好きで、時系列もバラバラなんです。ってことは、さっきね、急に、って襲ってきたゾンビが、実は次の話で生きてる頃が描かれたりするんですよ。だから、いつゾンビなるんやろ、こいつ、怖い怖い、周りの仲間の人も注意しないとって、でもね、後の話だから、当然一緒に行動して、で、唐突になってみたいな、そういった時系列がバラバラになることによるメタ的なヒヤヒヤみたいなのが楽しめます。そしてシーズン2ではですね、シーズン1から半年以上経過して、季節は冬になってますから、人間同士の抗争っていうのは激化しているんですね。お互い物資や食料を求めて殺し合っています。このドラマがいいのはですね、主人公たち親子もですね、めちゃくちゃ人を殺しまくります。もう他人を誰も信用してない。だからなんか優しい、ハートウォーミングなシーン一切ないので、もうずっとドキドキストレス。こういうところが、まあ、このウォーキングデッドみたいなマンネリ化を防いでいて、もう見て最後までしっかりホラー見たなっていう、まあお腹いっぱいになりますわ。で、アウトレイジを見るときと同じ気持ちで見てください。ということで、今ネットフリックスで配信中です。
詰め込みましたね。
すごいですね。
はい。あれ見てないんですね。
見てないですね。
シーズン1も見てないの？
見てないです。ネットフリックスに入ってはやめ、入っては
やめ。あー、いますね、そういう方ね。そういうのは面倒になって結局入らないとか結局大会しなくなるみたいなのもありますけど。はい、でもこのためにネットフリックスを見てもいいぐらい。
そこまで。
しかもドラマなのに、あまりにもネットフリックスでヒットしたせいで、うん、映画ばりのとんでもない
予算
がもうすごいあるから、
お金かけられて、
お金をかけられた豪華な映像作りがされていて、
それなのに8話しかないんです
ね。いや、むしろ8話だからいいんですよ。
すごいなって思いました、
ね。だからもう無駄に長くなってくるでしょ。
そう。
海外のドラマって。
で、なんか中だるみ的なね。
そうやね。ロストとか何やねんみたいになってくるでしょ。大丈夫。ずっと怖いし、ずっと舞は面白いから
素晴らしいですね。潔いんですね
っていうね、このブラックサマー、せめてシーズン1だけでもまだ見てない方は見ていただけると、はい、まあ、ちょっと怖すぎるから、
あ、そんなに
ちょっとやっぱ慣れてる方じゃないとちびっちゃうかもしれない。わって出るタイプだから、驚かすタイプ、音とかで。
辛い、それは俺無理
でしょ。なのでカオリンさんにはぜひ見ていただきたい。まあ、ネットフリックスに入ってればね、当然まあ全話無料で見れますからね。
頑張ろう。
はい、お願いします。はい、はい、続いてはこちらでございます。ドドン、オッドタクシー。
オッドタクシー、
はい、こちらは今年の4月から6月まで放送されていたテレビアニメですね。これ放送中はさほど話題にはなってなかったんですけれども、うん、Amazon プライムで動画配信が始まって、そこで一気に見た人たちを中心にわっと話題になっている作品なんですよ。だから今ね、結構そのボードゲーマーたちの中でも、うん、オッドタクシーもう見たみたいな、ネタバレは注意してねみたいな感じで話題になってますよね。
はい。
あ、ルーシーさんも見ました？
見ました。
これもすごい面白いですよね。
すごい面白いです。
へー。
で、これね、私、その話題に乗っかって何気ない気持ちで見たんですよ。
はいはいはいはい。
で、あんまりにもそれが面白すぎて、はい、3日で全部見てしまったんですけど、
すごい
です。アニメとしては間違いなく今年一番と言っていいと思いますね。で、まずこの作品の最もな特徴として、登場キャラクター全てが動物キャラです。
うん、
といっても、バケツでご飯みたいに動物園内の話ってわけでもないし、獣フレンズみたいに人間が動物っぽい見た目になってるっていうことではなくて、解決ゾロリや名探偵ホームズのようなザ動物が人間の服着て二足歩行しているっていう、少し子供向けとも思える見た目なんですよ。
うん、
で、主人公は小戸川さんという声打ちのタクシードライバーなんですね。タクシードライバー。
タクシードライバー。
で、彼のタクシーに乗ってくる個性豊かなお客さんたちが巻き起こすハートフルなドタバタコメディ。 ってわけではなく、なんとこのアニメ、女子高生誘拐事件を発端とするドロッドロのミステリーサスペンスなんですね。で、この見た目と内容のギャップがすごい。で、一部ではアニメ版あなたの番ですって言われていて、毎話毎話ほとんどのシーンで意味のある何かが映り込んでいたり、セリフに真相のヒントっていうのが隠されてたりするんですよ。しかも驚くほどにテンポが良くて、1話20分があっという間です。もう凝縮されたミステリーを堪能できる。あと各キャラクターのセリフ回しもね、秀逸で、小戸川さんの皮肉めいたツッコミも最高だし、お笑い芸人ホモサピエンスの掛け合いなんかもめちゃめちゃ笑えます。センスあるんですよね。だからそういった意味でも1話1話笑って楽しめる。でも全話通してどでかいサスペンスを堪能できるんですね。で、あなたの番です同様、ネタバレをネットやなんかで見てしまうと面白さ半減しちゃうので、もしこれからオットタクシーを見る方は絶対にネタバレを見ないようにしましょう。あ、でも注意点として、動物で可愛い見た目の割にはヤクザにボッコボコにされたり殺されたりみたいな過激なシーンもそれなりにあるので、小さなお子さんと一緒に見るっていうのはさすがにね、推奨できませんと。ということで、現在 Amazon プライム会員であれば無料視聴可能となっておりますので、こちらオットタクシー見てください。ということで、ざっとね言いましたけど、もう本当面白かった。
いや、正直今回
あれもう見たの
って言われて、
はい、
いや私分かんなかったんですよ。あの、オットタクシーって何って。
ああ、だからオットタクシー特集するよって私が言った時点で、はい、なんじゃそりゃってなった
んですよ。何それ。私最初アメリカのホラー映画だと思ったの。なんかありそうじゃない。
オットタクシー、
まあまあ確かに、
そう、なんかそういうのありそうじゃないですか。
もしくはバカリズムが原作のドラマかなみたいな。
そしたらアニメが出てきて、
はい、
で私 Amazon プライムが入ってたので、うん、これあるじゃんと思って見始めたら、もう夜の11時半に見始めたのに、うん、もう3話まで一気に、
あら、
もう寝なきゃって思いながら、
ってことはまだ4話以降見てない。
見てないんです。
うわー、やばいよ、それは。
すごい気になりながらも、うん、実はこれ逆に途中でやめたくなくて、次は全部見よう、一気に見たくて、
うん、これだからそういった意味で話題になったんだと思うんですけど、テレビだとやっぱ1週間ずつだったんで、
はいはいはい、
それが Amazon プライムで一気に見た人がもうバッてハマってるから、うんうんうん、そのやっぱミステリーとして見るときにその続けてみるっていうのはちょうどいいんですよね、
う
ん、
そうですね。やっぱちょっと、あ、気になる、あ、次っていう風にいけるって結構大事じゃないですか、
うんうんうん、
気になりすぎてちょっともみたいですもん
ね。いや、だからネタバレできないですよね、これはね。どうでした、ルーシーさん。
もうルーシー的にはオットタクシーめちゃくちゃおすすめなんですけど、ただやっぱり会話劇なんで、
はい、
結構カルテットとか、
うん、
ドラマ覚えてます、
はい、ありましたね。
あれでもなんか唐揚げにレモンかけるだなんだみたいな話で、10分20分話すみたいな、
はいはい、
いう感じの内容も出てくるんで、
うんうん、
なんかもう耳で聞いてるだけで全然楽しめる。
いや、そうなんですよ。その掛け合いのね、やっぱ秀逸なセンスというか、こんな返しするっていう、その各キャラクターの、しかもシンキングしてる時間なくストーンって綺麗に返すから、なんかこうお笑いを見てるかのような気持ちよさがあるんですよね。
で、お笑い芸人も実際にたくさん出てます。
あ、そうそうそう。
なんとなくあのジャリンコチエを思い出すというか。
なんで
ジャリンコチエも結構芸人さんが、髪型芸人さんが結構、
まあまあまあ西川のりをはじめとしてね、
はい、
うん、
まあそういう風ななんか、あ、この声あの人だみたいなのも楽しめる。
ああ、そうですね。まあダイアンの声を筆頭にね、
はい、
うん、
びっくりしました、聞いた時、あれ、これダイアンじゃないって。
まあ一応その音川さんとそのホモサピエンスっていう、まあ一応二つの軸でね、進んでいくんですよね。まあ、そういったところも含めて、まあ、ちょっとした緩急みたいなのがあるんで、うん、ずっとミステリーだとやっぱ疲れちゃうけど、そういうホモサピエンスがどうなっていくのか、お笑い芸人としてみたいなところもうまくね、聞こえてきつつみたいなのが、また全体の構成としてすごくよくできてるなっていう。
個人的に好きなのは、
うん、
もう小戸川さんが、
うん、
まあ、その一番最初冒頭からテレビニュースで、テレビ番組でやっている、
うん、
あの事件にどういう関わりを持ってるんだ、うん、みたいなサスペンスでありつつ、ただそれと一緒に出てくるアルパカの女の子出てくるじゃん。
はいはいはい。
で、アルパカの女の子がタクシーに乗ってくると覚えてるんですよね。
はい。
ああ、何々さんじゃんみたいな。
あら、私のこと覚えてるの？
そりゃここら辺じゃアルパカはお前ぐらいだからみたいな。
ふふ。
っていう会話のやりとりも、
うん、
なんか後々いろいろまたその展開がね、その二人の、
そうなんですよ、もうすべての会話が
全部つながって、
全部つながって、最終話でスパーンってなった時に、うわーってなって、あ、ほらこれ以上言うとカオリさん怒るから。
伏線もすごいです。
うわーってなっちゃうから。
そうですね、はい、まあここら辺にしときましょう、はい、という、まあオットタクシーはもうぜひ見てください。もう、はい、ていうかもうリスナーの方はみんなもう見たでしょうね。うん、きっと見てるでしょう。ということで、最後の一本いっていいですか？
はい。
はい、
ぜひ。
最後の一作品はこちらでございますよ。ドドン！ キャラクターでございます。
キャラクター。
こちら現在全国劇場で上映中のサスペンススリラーですね。お二人もう見たかな？見てないですか？
はい。
これね、今年アニメ1位がオッドタクシーだとすると、邦画1位はね、このキャラクターですね。私的には。あまりにも面白くて、これもね、2回見に行きましたから。珍しいでしょ？
珍しい。
で、監督はですね、定一の国とか、恋は雨上がりのようにの永井明監督なんですね。うん、で、原案脚本はマスター・キートンとか、20世紀少年の原作者、長崎隆さんでございます。そう、あれダブル原作なんでね。で、10年以上前から構想を練っていた、劇場完全オリジナル作品らしいんですよ、これ。
あ、そうなん
ですか？そう、だから原作漫画があってとか、ドラマのその続編でとかじゃなくて、完全にオリジナルとして劇場のこのキャラクターがありますよと。で、満を持してこのオリジナル一本で勝負しているという力作なわけなんですね。で、あらすじとしては、鳴かず飛ばずな漫画家アシスタントの圭吾くん、これ菅田将暉なんですけれども、ある日、スケッチをするためにですね、訪れた一軒家っていうところで、一家殺人事件とその犯人、諸角というのをつい目撃してしまうわけですよ。目の前で殺人事件が行われて、ね、ただスケッチをしに行っただけなのに。で、警察には、いや、見てません。で、嘘をついてしまった圭吾くんは、犯人諸角をまんまキャラクターとしてサスペンス漫画を描いてしまい、それがまさかの大ヒット。圭吾は一躍売れっ子漫画家の道を歩んでいくんですが、そんな中漫画で描かれた殺戮と全く同じ事件が身の回りで次々と発生していくといった話なんですね。え、これは漫画の模倣犯？誰がこんなことを？そもそも犯人って実在するのかっていうのが、圭吾目線、警察目線、諸角目線の3つで進んでいきます。で、公式サイトで曰く、この作品は体験型ダークエンターテインメントと言われてまして、登場人物それぞれが幾重にも交錯するように全体が構成されています。一体的に事の真相が判明していくようにできてるんですね。それがなんともこう爽快感があっていい。しかも全編通して夜だったり室内だったりとダークな絵作りがされていて、見てる人の感情を画面全体の色でさりげにハンドリングしてたりするんですよ。で、そこにさらにゴア描写が強烈に入ってくるのが、もう私からしたらたまりませんわ。まあ反面、暗い話ではあるので、主演の菅田将暉目的で見に来てた、そのまあ多分得意じゃない女子高生は気分悪そうに退出してましたわ、劇場から。まあそれは仕方ない。んで、またそのね、菅田将暉のメインエンプリもいいし、そして諸角、犯人諸角がね、セカオアの深瀬なんですよ、ボーカルの方、あの人なんですけど、その人の演技力の低さもまたいいんですよ。これはちょっと後で語りますけど、まさか、はい、いい具合に演技力低いんで。で、小栗旬も出てきます。小栗旬がまた映画ミュージアムを放出させるポジションでいいんだ。で、中盤からの息をつかせる怒涛の展開もたまらない。これはもう絶対見てください。劇場で現在大ヒット公開中です。
うん、見事3分、
見事
というこのキャラクター、これちょっとね、うん、私的に残念だなって思うとこがあって、ポスターがすごくね、奇抜なアーティスティックなデザインにしようとした反面、中のそのドス黒さみたいなところがいまいち出てないなと思って、うん、で、おそらくこれで菅田将暉ファンとか深瀬ファンが見に行ってるわけですよ。だから私が劇場に行くと、このコロナもあるけど、もうほぼ満席。
へ、
あ、もちろんその対策した上でね、はい、え、こんなに入るみたいな。で、2回目見に行った時もほぼ満席だ。すごいヒットしてて、で、邦画のミステリー、まあ、サスペンスとしてもすごくいい出来ながら、やっぱグロさがね、
うーん、
尋常じゃない。
マジですか？
バッキバキに人死んでいきますから。
なんだ、そうなんですか？
あ、嬉しそうです、
ね、嬉しそう。
あ、そう。
ミュージアム見ました？
見ましたね。
あれが小栗旬が主演で、はい、妻夫木聡が出てくる。はい、素晴ら
しいですね、あれもね。
あれもすごいグロい、はい、まあ、ゴア描写もあったじゃないですか。
素晴らしいと言っちゃうとちょっとあれですね。
いやいや、もうそれでこそカオリンさんですよ。まあ、その点、こちらはあれほどではないですけど、うん、流血はすごいあるんで、うん、まあ、慣れてる方の方がいいかもしれないですね。
うん、映画の予告とかでは見たんですよ。あの、テレビの特報とかで見た時は、はい、逆にそういうのが全くわかんなくないですか？まあ、あの深瀬がと菅田将暉主演みたいな。
だからあれと一緒、アイアムアヒーローと一緒よ。アイアムアヒーローもテレビ CM ではもうなんかすごいキャッチーな、
そうですよね、
風に作って、いざ見に行ったらもうとてつもないホラーだったって。
ライト層が地獄へ落とされる。
そこまでじゃないですけど、今回もちょっとそういう気はありますね、はい、結構暗いです、前編として。
そうなんですね、うん、だから思わなかったので、正直言うと私も菅田将暉好きですけど、うん、まあいつものあのこうアイドルとかね、そういう人をこう 俳優に起用して、ちょっとキャッチーでポップな感じになるのかなって思ってたんですよ。
菅田将暉はでも私の中で別格かもしれないね。うん、やっぱ天才肌がやっぱ無名役者だし、まあまあね、ちょっと最近ね、うん、加藤茶に似すぎてますけど、
若い頃の。
でも今作ではそこはね、気にならないです。漫画家として非常にいいポジション。まあ、で、深瀬ですよ。
そう。
問題は。
まあ、あの方が出るから、やっぱりそこが、よりポップ側へ寄せてません、やっぱり。
深瀬が出ることになったのは、その、撮影から1年以上前からずっとオファーしてたらしいんですよ。けど、いやいや、僕には無理ですよ、みたいな。うん、あ、違う。僕には無理ですよ。みたいな、ね。そんな感じで断ってたらしいんですけど、はい、でも、もうどうしてもこの殺人をアーティスティックに行う、諸角という役は、深瀬さんがいいんだってことで、なんとかその1年間、その、ワークショップに通っていただいて、ワークショップ、まあ、どういったものか私はそこまで知らないんですけど、そう、演技を勉強したらしいんですよ。
はい、
で、満を持して登場したら、はい、まあね、大振り。大振りはもう大げさな演技。
何を覚えてきたんでし
ょう。乗せてください。とかなんか、演技してんだって思うんだけどね、そこがね、
はい、
ちょうどいいんですよ。まあ、これはまあネタバレになっちゃうので、これ以上は言わないんですけど、その大振りである部分が、より不気味さと、実際のその諸角の正体みたいなところに、ちょうどね、焦点が合っていくんですよね、中盤以降。その時のやっぱぴったりというか、スコンって箱に入った感じが気持ちいい最後。
そうなんですね。
そこはぜひ見てもらって堪能してもらいたいんですけど。で、また小栗旬がね、まあ、ルパンでこけたりとかね、で、キングコングでなんかもうエア参戦って呼ばれてたり、そう、エア参戦ですから
ね。エア参戦ですね、う
ん。
はい。
って呼ばれてたりしますけど、こっちではもうしっかり小栗旬なんで。
よかった。
よかった。
いい役どころ。
ほんとどうしようかと思ってましたけど。
まあ、だからこの俳優陣の名演を見ていただくって意味でも、うん、これはね抑えておいた方がいいです。
ちょっと早速見に行きます。
というキャラクターでございました、はい、はい、怒涛の、うん、もう瞬足の、
はい、
瞬足といえば子供が吐くことで有名の流れでやってきましたよ、6作品、
はい、
あ、映像作品はどうですか？どれが一番気になりました？
いややっぱでも、キャラクターはちょっと見ないとなっていうのは思います
ね。あ、そうですね。もうオートタクシーは絶対見るから、うん、はい、さらにプラス1本で、キャラクター。
もうキャラクターはちょっとすぐ行きたいなっていう。
で、まあ、あと、ブラックサマーも。
そうですね。全部リウィス入るかをちょっとタイミングを見て。
全部見てほしいな。
見るなら一気に見たいから。
全部遊んでほしいし、全部見てほしいな。でもまあ、今はもう上映、っていう時期なんで、そういう意味では、今のうちにキャラクターは見に行ってもらって、はい、はい、まあそうすればもうね、沼にまた浸かり直しますよ、アオリンさんは。どうでした、ルーシーさん、今回のこの6作品。
いや、ゲームはもう全部遊んでますし、
うん、
オートタクシーも面白かったので、
うん、
まあ、他の2つも絶対面白いんだろうなっていう。
あ、この信頼、わかります？
そうですね。
重木。
まあ、でもだから、チパミさんとカオリンさんがいらっしゃらない時に、はい、私とかノスモスさんが来てるんですけど、
はい、
基本的にイエスマンだから呼ばれてるっていう。
そんなことはない。そんなことはない。
重木だから。
ただ、反論したやつはカットしてる。だけです。
もう反論はさせない。
いや、そんなことない。そんな怖い番組ある。言うこと聞かない
。言うこと聞かないやつはもう出さない。
実家の両親がどうなるか分かってるのかみたいな。
なんか突きつけられてる。
いや、それはしないですけど、楽しくおかしくやってますから。はい、ということで、まあ、告知に入っていきますけれども、
はい、
まあ、特にね、告知はありませんわ。
あれ、ないんですか？
実はもうね、いくつもね、その、うん、ズームを使って収録してるんですよ。
そうなんです。
いくつも入りすぎて、どれから流していくかみたいな、もうほんとその週になるまでね、
すごいですね。
決まらないぐらい。
そこは充実していると。
そうです。ありがたいことに、はい、いろんな方が出てくださって、
はい、
先日もそのボードゲー彼女の事情にね、
うん、
出ていただいたりとかして、まあいろんな方がやっぱボードゲーム業界ね、
うん、
この1年半でもほんとワッと増えたんで、
うん、
そういったところをコラボードで触れていけたらなって思ってますね。
はい、
なので、出るのは大変でも、また聞いてください、コラボード。
そうですね。
その家事してる時とか
よ。はい。家事してる時とかね。
はい。じゃああれ言いましょう。いつものやつをカオリンさんに言ってもらいましょう。
わぁ、久しぶりすぎ
る。久々のいつものやつ。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはHORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、駆け抜けてきたホラボド。
ね、久しぶりの駆け抜け感ですけどね。
うん。どうでした？この爽快感。
いいですね、やっぱね。この中でやっぱり、うん、もちろん映画もやっぱ行かなかったんですよね。
あ、劇場に行くの怖いなと。
うん、やっぱちょっとね、いろいろ考えることもやっぱあり。
まあそうでしょうね。
うん。
うん、
なので結構やっぱね、こう、ストレスも溜まってましたわ、やっぱり。
そりゃそうでしょう。ストレス溜まった時こそね、ルーシーさんみたいに畑仕事するか、もしくは私みたいに、そう、私みたいにボードゲームとか映像作品を見て、はい、スカッとね。
そうですね、ちょっとしないとダメなんだなって。楽しかったですもん、本当に。
本当？
本当。久しぶりになんかこうやって喋ったので。
いや、喋ってんなって思いますよ。顔もテカってきてるし。
仕事も上がりに、うん、着替えにだけ家に寄り、
あ、本当？
もう顔も洗わずですから。
テカテカ顔も洗ってくれよ。顔は。
テカテカ。
いやー、楽しんでもらった証拠ですね。よかったです。
ありがとうございました。
はい、また出てください。
はい、ぜひ。
チュパミさんがお休みの時はお呼びしますから。
はい、あれ、二人では出られないの？
二人では無理かな。
難しいの？
何が？
あれ？
まあそのためにはカオリンさんがやっぱ前衛的にボードゲームとか映画とかをそのやっぱ
やれば
そう自分で身につけていればちょうどいいバランスなんですけど、
はいはいはいはい、
そうだやっぱチパミさんにこう伝えていくスタイルみたいなんでホラーボードやってる部分あるから、はい、二人とも全然見てねえってなったら、
あ、なるほど、
ね、私がすごい大変なん
ですよ。スキルが必要になってくるわけですね。
そうです。だからその分やっぱり今後もルーシーさんには頑張ってもらおうとよね、はい、なんでじゃないよもうガブラギピークに振られたんだから、ね、
振られてないです。まだ
そう
まだ
彼の番組はもうほぼ終わったんでね。
そんなことない。
今後もホラボドメンバーとして、
はい、ルーシーさんに。私も頑張っていきたいと思います。
はい。じゃあ、いつもの言って終わりますけれども、
はい、
今回お送りしたのは、本当はカオリンさんに全裸監督を紹介したかったモミ。
チョコを食べたら歯が欠けたルーシー。
もちろん、全裸監督は大好きなカオリン。
でした。
でした。
チャオチャオ。
チャオチャオ。